はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月7日木曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。皆さんいつもねお聞きいただきまして本当にありがとうございます。ここ最近ずっとですねチャット GPT 君と彼はね友達なんです。チャット GPT 君と一緒に仕事をしております。で、仕事の能率といいますかやるべき能力はねそうだな 1.5 倍6倍ぐらいまでね多分跳ね上がってきてるんじゃないかというふうに思うぐらい、日常的になってきました。でそんなこんなね、そうやって活用していくといろんな人からいろんな場面でどうやって使ってんのとかそういう話を聞かれる場面が少しずつ増えてきたということでやっぱりですね、ちゃんと使っていった人に対しては、先行者優位ってあるよねって思ったりします。まあ、ただのね会社員であれば、先輩に教える後輩に教えるってなるんですがこと僕みたいに事業やってる人になるとそれって言ってしまえばビジネスチャンスになるんですっていうところもあるんでやっぱね、ちゃんと真摯に向き合うというのは大切だなと思ったりしております。でそんな中いろんなところでこう、ね、活用する場面が本当はあるのにそもそも使えないよねって思い込んでる人たちに対してちょっと今回はですね皆さんに AI の活用術を少しだけ、こういう使い方したらいいよっていうところを、一つだけね提案させていただきたいというふうに思っておりますので本編の方ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。僕はもう子供と AI を使いながら遊ぶみたいなことを、まあ、最近よくしたりしているんですけどもなかなか面白いですね。なんだっけな、ツイッターでもね僕ツイートしたんですけどもなんか疲れてきたんでちょっと AI というかチャット GPT 君と遊ぼうかなと思って、チャット GPT にこんな質問をしてみましたっていうのを一つだけちょっと披露させていただくならば、チャット GPT にものすごい無責任なことを言ってください、って無茶振りしたんです。そしたらその答え大丈夫テストなんて前日でも十分間に合うよって言われたんですよ。秀逸じゃないですか。めちゃくちゃ無責任。わけないでしょっていうちょっとね笑ってしまったんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、そんな感じでじゃないんですけど、チャット GPT は基本的にどんな無茶ぶりでも耐えてくれる素晴らしいツールだというふうに思います。当然、業務に関しても無茶ぶりをしてもねちゃんと答えてくれるんですよ。だから、まあ、それをね鵜呑みにするんじゃなくて、いろんな方法の活用方法あるよっていうことを理解した上で、ぜひ身近に AI を置いて活動してみていただきたいなというお話でございますので、ぜひね、ここから先の本編しっかりと聞いていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。さあということで本日もスタートしていきますが皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり現場ラボというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが今日のお話は何かと言いますと施工管理の AI 活用術ということでお話をさせていただきたいと思います。建設業界の AI 普及率は絶望的に低いというふうに言われるぐらい今他業界ではどんどんと AI の活用を進めていって会社の中でもねいろんな活用方法を見出していっている中建設業界こと施工管理に関しましても全然普及していないというのがいろいろね噂になっている部分でございます。まあ、それもそのはず僕の周りの施工管理のね後輩だとかに聞いてもいやいや施工管理の仕事では使えないんですよねっていう話をするんです。残念ながらそんなことは全然ないんですよ。ということで今回はですね、AI の活用に関する間違いっていうものを2つ皆さんにご紹介させていただきその後にどういうふうな活用をし日常的にしてほしいんだというそういうね使い方についてのお話を一つだけさせていただきたいと思いますので今回はねものすごい有益な話になると思いますのでぜひ、最後までご視聴いただければというふうに思っております。さあそれでは始めていきますが、まずはですね AI というものに関する大きな勘違いについて2つお話をさせていただきましょう。その後にね、日常的に施工管理がこういう使い方をしたら普通に使えますよっていうその辺のお話をさせていただきたいと思います。まず勘違いの1つ目、 AI の答えは完璧であるっていうそういう勘違いがあるんじゃないかなっていうふうに思います。多分ですけど、映画だとかを見て AI って言われるとなんかこう地球 球を滅亡させたりね、人類と戦ってみたりとかってするんですけども、そんな、完璧な AI みたいなものは今のところ皆さんが使えるレベルで存在しているものってものはありません。だから例えば、例えばそうだな、コンクリートについて教えてって入れたとするじゃないですか。そうすると、ま、全然それは違うだろうみたいな項目がだーっと出てきた時に皆さんどう思うのかっていうと、いやまだまだ AI は施工管理のレベルじゃないなって思うんです。いやいやちょっと待ってくれと、 AI はそもそもですが完璧な答えを出してもらえるツールなんてことは誰も考えてませんということを、分かっていただきたいんです。その完璧な答えを出してくれるという前提に立つから、まだまだ施工管理では使えるレベルじゃないねっていう言い方をするんですが、それはあなたたちの使い方が違うんですっていうことを理解していただきたいんです。ということで一つ目の勘違い、 AI は完璧な答えを出してくれるはずだの、それに立った時にそれ使えないよねと思ってしまう、それが勘違いの一つ目だという話になります。そして勘違い二つ目、AI を使える場面なんて限られているという考え方でございます。ということで、わかりますかね？AI はいろんなところに使うことができるんですが、そもそもどういう場面で AI を活用していいかって皆さんわかります？多分使ったことない人、もしくはちょびっとしか使ってない人にとってみると、 AI なんてどういうふうに活用していいのかわからないっていうふうに思っている。できっとこういう感じの、例えばね、数式を入れたら答えを出してくれるんだろうとか、そういうような考え方になってるんじゃないかと思うんですが、いやいやそんなことはございませんと。どんな無茶ぶりに対しても基本的には正当の答えをね、向こうなりの答えを出してくれるという、そんなツールなんです。漠然とした話でも構わないので、質問をするとそれなりの答えを出してくれるツールなんで、場面が限られてるって思うのはまずですね、皆さんの勝手な思い込みですので、まずは、面白そうだなっていう、こんなの答えられないだろうみたいな質問、漠然とした質問、例えば小学校の作文を書きたいんです、お題をくださいみたいなことを言うと、多分人間はお題ってもうちょっと狭めてくんないと困るよみたいなことになるのに、 AI はとりあえずダーッと出してくれるみたいなことになるんです。だから基本的にですね、施工管理で例えばトラックアジテーターの危険箇所を教えてくださいみたいなことを言ったって基本的には答えてくれます。でその、答えが 100% 正しいと思わない前提で、組み立てられるのであれば、 AI の活用する場所っていうのはむちゃくちゃたくさんあるんだよというのを理解していただければというふうに思います。はい、ということでまずはね、今回はスタートで2つの勘違いについてお話をさせていただきました。この2つの勘違いをちゃんとまずはね、AI 寄りに戻していくっていうのはすごく大切なことですので、ちゃんと頭に入れた上で、じゃあどういうふうに活用していくべきなのかというところを次のチャプターで進めていきたいと思います。はい、それでは、ここから AI、まあそうだな、とかくチャット GPT を僕は使っているので、チャット GPT の画面を僕はね、思い浮かべながら皆さんにお話をしているわけですが、僕はですね、もうほぼほぼ日常的に、まあパソコン画面が2つあるんですが、必ずどちらかの画面にはチャット GPT が動いた状態で進んでおります。結果仕事が非常にスムーズに流れるということになるんですよ。じゃあ僕はどんな、AI の活用の仕方をしているのかというと、お話ししておきましょう。この AI の一番のね、皆さんにとっていつでもどこでも使えるこの使い方というのは、動き出しに AI を使いましょうという話です。要は AI は人間なんですっていうふうに捉えてください。例えば後輩にとか、そうだな、僕の感覚でいくと施工管理の 5,6 年目ぐらいの、人の考えとか答えを出してくれる人、そして知識量はベテランをはるかにしのいでるというような幅広さね、そういうようなところを兼ね備えてるんだというふうにまあ認識してるんですけど、その認識はまあいいや、そんなに重要ではないです。ではなくて、皆さん例えばそうだな、コンクリートの打設の打ち合わせ、しといてくれって言われたとするじゃないですか。皆さんどうします？ AI のない状態でいくと、そうするとそうだな、とりあえずは人集めるでしょ、何月何日に打設するのかっていうのを考えるでしょ、で打ち合わせするんだからどこに配置するっていうのは大事でしょ、でコンクリートの配合だとかも確認しとく必要があるでしょ、で台数どのぐらいいるのか、まあ、当日の天候悪かった場合どうするかみたいな、わかんないけど、そういう打ち合わせすべき項目っていうのをバーンとって考えるでしょ。多分ですが、動き出し、要はね、指示を受けてからじゃあ何をしましょうかっていうふうに動き出すまでのこの時間っていうのがおそらく結構 長いんです、どんなことでもそうです。ちょっと墨出ししてきてくれって言われた時に墨出しどんな道具が必要なんだろうかって思う場面ってありますよね。で、まあ、当然ね頭の中でダーッと考えていってよしこれでいこうって言って動き出すっていうことをするんですが、細胞鏡の技術作っといてくれ、みたいなことだったり、次の定例会議の、資料作っといてほしいんだよねとか言われたり、会社でなんと例えばそうだな何でもいいや、なんかこう、全体のね勤怠管理のなんかソフトうまいのを作るようにちょっと言われたのからちょっとなんか案出しておいてくれみたいなことだったり、いろんな場面で仕事ってたくさんあるじゃないですか。まあ全部です、仕事なんて全部です。朝礼でもいいや何でもいいんですけど、そういう仕事が何か指示を出された時にそこからじゃあ実際に動きましょうってなる、ここまでの間の時間を縮めてくれるのがチャット GPT ないし AI だというふうに、まずは一番最初初心者向けとしてはここにフォーカスをしていただきたいというふうに思います。例えば一番最初に例えを出しました。コンクリートの打設の、打ち合わせを行わなければいけないと言った時にどうするのかっていうことをやると、例えばねこうスマホでもいいんです。チャット GPT なんていうのは、スマホにもちゃんと乗っかってますし、パソコンでも全然問題ないですよ。だからそれね人間の、当然わかってるでしょっていうニュアンスで聞くんです。じゃあ僕が今からねこのチャット GPT に聞いた質問と、答えをざっくり抜粋しますね。僕の質問です。建築現場でコンクリートの打設計画についての打ち合わせを行います。打ち合わせのミスがないように打ち合わせを進めるべき項目を教えてください。これだけです。僕はとりあえず、いっぱいいろいろなことはあるんだけど、忘れ物があったらまずいですよね。打ち合わせミスがあったらまた呼んでまた打ち合わせをしてってことになるから、当然自分の答えはある程度あるんだけど、でもミスを防止するためにっていう意味だったり、まずどっから手をつけようかなっていう順番を組み立てるためにまずはそういう質問をするんです。そしたらどういう答えが返ってくるのかというと、読み上げます。建設現場でコンクリートの打設計画に関する打ち合わせを行う際はミスを避けるために確認すべき重要な項目がいくつかあります。以下はその一例です。1. 打設日時と場所、2. コンクリートの種類と強度、 3. 配合比、 4. 打設方法、 5. 施工機械と装備、 6. 作業員の、役割分担と配置、 7. 安全管理計画、8、品質管理の計画、括弧して、試験強度試験ん強度試験などって書いてありますけどね。で9番気象条件、10緊急時の連絡体制ということでざーっと上げてくれます。わかりますか？自分たちで考えるより圧倒的に、早いでしょ。ただ必要ある、それ設計図確認すればよくねみたいなモヤモヤが浮かんでくるじゃないですか。それは皆さんがやってください。わかりますか？何度も言います。AI というのは 100% の答えが出してくれるツールだというのは勘違いなんです。そんなことはありません。ただし汎用的な中からリストアップしてくれる能力としてはピカイチなんですよ。そう考えていくとね、今から何か仕事をやらなきゃいけないなーってなった時にどっから始めようかなとか、本当にやるべきことってこれで合ってるかなみたいに不安に思った時、なんとなく、聞いてみてください。無茶な質問でもいいですし、すごい専門的だったとしても基本的には構いません。なのでとりあえずこう人に喋りかけるように、ちょっと、友達ぐらいに話しかける感じで、ちょっとこんなことをやろうとしてるんです、これってどう思いますかっていうことを聞いてください。そうするとざーっとリストを上げてくれます。僕らがやるべきはそのリストを 100% 鵜呑みにして進めることではないんです。そのリストが出てきたならば、それをヒントにして、ああそうそうこれ忘れそうだったよねっていうことを見つけ出すこと、もしくは全く何していいか分かりません、真っ白のキャンパスに絵を描けって言われて何の絵描けばいいのとかね、明日3分間スピーチ頼むな、何喋ればいいのみたいなことあるじゃないですか。そういう時に、何気なく明日の3分間スピーチ何がいいですか、なんか適当にテーマくださいって言ったら適当にテーマくれるんですよ。でそれが 100% 正しいなんてことないじゃないですか。でもいやこれは違うなって言ったらリロードをするんですよ。そしたら違うテーマくれるわけですよ。あこれでまあとりあえず考えてみるかっていうのを起点にしてすぐ動き出せるんです。もしもそのヒントがなかったらどうです？皆さん何喋ったらいいかなって考えてる時間めちゃくちゃ長かった、それをチャット GPT はぐんと縮めてすぐに動き出せる状態まで準備をしてくれるという相棒になっていくということなんです。だから僕は常に画面をここに表示させておいて、なんかやらなきゃな、例えばメールの返信文章を書かなきゃいけないって言ったら、なあこの日時に打ち合わせしたいんですけどって言われましたって、すごいね偉い人から言われましたってなった時に、なんて文章を返していいか分かんないじゃないですか。 か。その丁寧な文章って難しいですよね。だからチャット GPT にこんなメールが来たと、で断りたい、どんなことを書いて、そのどんな文面なのか教えてくれって言ったら、こっちでバーって動き出すんです。動き出したのを確認したらもう全然違う仕事するんですよ。違う仕事してやってみて、出来上がってたらコピーして貼り付けて、違うところなんかこれ読んでいって、これちょっと違うなっていうところだけ直すんです。 100% の答えなわけじゃないですからね。だからそれを鵜呑みにするのではなく、自分の目で最後は確認しなきゃいけないんだが、その草案を作ってくれるだけで動き出しめっちゃ早くなるでしょというその感覚、これがまずは皆さんと一番最初、AI を活用し始めようと思った時に、まあ、身近に感じるためにというかね、相棒として常にこう AI を置いておくという感覚を理解していただければ、そこから始まっていって、じゃあこれ聞いたらどうなんだろう、じゃあこれならどうだろうかっていうところをどんどんと吐き出してくれるツールということになりますので、そういう活用方法をしていただきたいなというふうに思った次第でございます。はい、ということでちょっとね、マシンガンのようにまくしたてしまいましたが、こうやって施工管理だろうと、どんな職種だろうと、基本的にチャット GPT を使うことはできます。ただチャット GPT は使えないっていう噂を鵜呑みにしてみたり、チャット GPT が 100% の答えを出してくれなかったからダメだと思ってしまったり、そういうような感覚によって使わないっていう選択を取っているのは僕は非常にもったいないことだというふうに思っております。これからまたまだまだ技術としては進化していきますし、その進化をさせるのは皆さんの質問と回答の、その事例が全てね、そこにこう詰まっていき、さらに精度を上げていくってことになるんです。だからこそ今の段階から、AI というものに慣れて、今後ずっと付き合っていくことになるような素晴らしいテクノロジーだと思いますので、それを、邪険にするのではなくてね、まずは使ってみるという、で身近に使ってみるという、その、ね、頻度を高めていくことによってどんどん慣れ親しんでいただければというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみていただければなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こういうふうにね、最先端テクノロジーまとまではいきませんけども、皆さんがまだ使えてないようなね、IT 技術みたいなところも含めていろんな紹介をさせていただきたいと思いますので、ぜひ気になった方は、チャンネル登録フォローしていただきまして、次回の放送をお待ちいただければと思います。またね、いいねだったりコメントだとかを書いていただけますと僕の励みにもなりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の放送は以上にさせていただきます。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。